明日はパッと晴れるかな、たまには海でも行きたいな、明日はきっと会えるから、夜空の星に願えば、ダメなら雨に歌えば、あなたの笑顔で晴れるから。You're listening to KBJ's Radio Heaven.
KBJ's Radio Heaven. よし、yes. イエイエイエイエイ。国分寺をねじろにアクする秘密風結社 KBJ がお送りするネットレディオ、はい、KBJ's Radio Heaven の楽しいお時間やってまいりました。はい、お相手私秘密風結社代表取締役、取締役、はい、八代田フリーダムでございます。よろしくお願いします。イエイエイエイ。オタク誰ですか？
国分寺の豚こと、ピギースモール、AK 翔平です。
よ、どうもどうも。
こんばんは。
ということでね、はい、結構更新、久々。
ちょっと間が空いちゃいましたね。
なっちまいましたね。というわけで、もう暑いっすね。
暑いですね。
だいたい毎日汗だくですよ、うん、僕。
本当に記録を更新する
猛暑。日々
で、ね、びちょびちょです。
どうなってしまいますか、っていう感じなんですけど、そんな夏といえば、うん、まあ、突然ですが、
夏といえば、
いろいろありますね。夏といえば何ですか、ビビーさんにとっては。
夏フェス。
ああ、まあフェスは一個あるよね、うんうん。フェス行きました今年は。
今年最近の話だと、うん、フジロックフェスティバル、
あ、まあ先週やってましたよね、うん、
ついにね、うん、あのストリーミングで YouTube で配信して、
ね、うん、
イエフェス、
ああね、もうイエフェスだなんつってね、
イエフェスでしたね僕の、
はい、さっきね、あのうちのほら、うん、映像とかやってくれてる KBJ の社員である、はい、鉄と夕方ぐらいに会ってたんですよ、じゃあまあフジロック行ってきたなんつって話してましたよね。
あら、
まあ、ボブ・ディラン見たとか、
あ、みんななんかね、それ感動して泣いちゃいましたみたいな書き込みも結構多いですよ ね。
でもね、俺ね、ボブ・ディランなんて一回も通ってないからね、うんうん、ノー・ディランなんで俺。
そう、あノーベル賞を取ってさ、今、ね、うん、なんかまた熱いけど、あのピギーもノーディラン
です、ね、ノーディラン、うん、ノーディランなんですよ僕もね。
なんか本当ライクアローリングストーンみたいな ね
なんか有名なフレーズはあるけど知らないけどね、うんうん、みたいな感じなんですが、はいはい、そんな中で、まあ、さっきイエフェスみたいな単語
イエフェス
出ましたけど、
はい、このサマソニーみたいな、ね、
まあ、このクソ暑いのにフェスなんか行ってられないよみたいな人も多分いっぱいいると思うんだよね。
熱中症は本当危ないですからね。
なので、はい、僕らもちょっと夏の特別企画ということで、はい、今回はネットレディオフェスを、
ラジフェス、
ラジフェスをね、はい、開催したいと、はい、こう思ってる次第であります。まあ、とはいえ、はい、何をやるんだと思うと思うんですけど、うんうん、例えばさ、うん、伝説のライブとか、うん、伝説のフェスとかってなった時に、うんうん、ピギーさんだったら何を思い浮かべますか？
ピギースモールはあのバンド活動を、ねはいはい、やってました。20年ぐらいやってましたので、 やっぱり当時やっぱハイスタンダード
が主催
した エアジャム、
エアジャム、
これはフィギーにとってはフェスですね。
まあなるほどね、はい、まあ僕らもフェスやってましたしね、はい、昔その KBJ でザ・ガーデンっていう2006年から2009ですか、
はい、3年間やりましたね。
ね、うん、まああとまあ古いところで言うとやっぱウッドストックとか、うん、ジミー・ヘンドリックスとかが出てたあの伝説のフェスだったり、
そうですね、
でまあ、やっぱこう時代時代をこう変えていくようなフェスっていうのがやっぱあると思うんですよ。
ありましたね。
でもその中でじゃあ何だろうと思った時に、
僕らのフェスって何だろう、
僕らのフェスって何だろうと思った時にやっぱり増天寺ライブ、
増天寺ライブ
だと思うんですよね。
そうですね、
多分ね、はい、はって多分思う人が
ね、はって思う人と僕らと同年代の人は、
そうだね、
あのね、マガジンを
ピンとくるっていう、ね、
はい、読んでた人たちは
ピンとくる人いると思うんですよね、はい、俺ね、まあ、これはね、うん、いわゆるぶっ込みのタクっていうね、
ぶっ込みのタク
漫画があるんですよね、はい、まあ、いわゆるヤンキー漫画と呼ばれてまして、うん、で当時あれは何年ぐらいですかね、まあ、俺が中学校とか
94年とか、うん、それぐらいがピークじゃないですかね、
あの時だよね、はい、あの時にこうヤンキー漫画っていうのがさ、うん、すげえブームになっ
伝説ですよね。
なマガジンだと、はい、カメレオン、
カメレオン、
あとジャンプだとロックブルー、
ロックブル
ー、あと、まあ、マガジン戻るとあれだよね、 GTO の前作に湘南
幕、昭和ね、
昭和どっかの、うん、あれの中の一個、はい、一角としてぶっ込みの宅っていうのがあって、
はい、
その中ので行われた増天地ライブっていうのは、はい、結構俺の中では結構グッとくる一シーン
だった。フェス初体験が、
あの実体験ではなく漫画だったっていう、
そのフェスっていう存在を意識したのは、
うん、
増天寺ライブ、
増天寺ライブだったかもしれないと、はい、いうことで、今回のこのラジオは、うん、そのぶっ込みの宅の増天寺ライブっていうので、
はい、
セットリストが発表されてるんですよ、はい、漫画の中 で、
ね、そうですね、
なのでそれをね、完全再現したいなと思ってるんです、
はい、
でちなみに言うとこの企画実は2回目なんですよ。
そうなんですよ。
っていうのも、うん、あれ KBJ レディオヘブンを、はいはい、初めて
レディオヘブンって名乗る前だよね。
そう、違う違う違う、あれね、うん、KBJ's レディオヘブンの前に翔平やしおのレディオヘブンで始めてたんですよ。それの第3回で、はい、実はこの企画をやろうっつって、うん、もうすでにやってたんだけど、
やりました、
もうあれ何年前、もう
2013年だから 5年6年前、ね、
とか前になるんだけど、うん、まだだから俺の実家での俺の部屋で、うん、撮ってた時だよね。
そうだね。フリーダム の、 あの実家の2階の部屋で、
う
ん、コソコソしながら、
ね、コソコソしながら撮ってって、うんうん、なんだけど、その1から翔平野手のレディオヘブンの、うん、ボリューム1からボリューム5っていうのがもうないのよ、うん、世の中に。データがデータとして聞きたくても聞けないから、
はい、
いやなんか、うん、また撮りたいねってずっと言ってたんだけど、はい、まあせっかくこのクソ暑い猛暑、
うんうんうん、
でフェスなんかも暑くて行きやしねえよって思っている皆様のために、うんうん、はい、ちょっとでもフェス気分をね、
うん、
味わってもらうために、
そうですね、
今日、はい、リバイバルでもう一回やろうということで ね、
そうです
ね、立ち上がりました我々、はい、ということでね。ただまあ急に増天寺のライブだっつって、
うん、
何
なかなかなかなかね、
うん、っていうかぶっ込みのタク知らない人もいると思うから、うん、簡単にぶっ込みのタクっていう漫画が何なのかっていうのを説明しとかなきゃいけないんだけど、
お願いします。
はいはい、
はい、
まずぶっ込みタクっていうのは基本的にヤンキー漫画です、はい、クソヤンキー漫画です ね、
ヤンキーですね、
まあ、ちょうど全盛期ですね、うん、僕らが。
そうですね。
で舞台は神奈川ですね、はい、でそこで、まあ、浅川タクという、うんうん、まあ、全然ヤンキーじゃないクソ坊主が、
はい、
まあ、下道の秀人っていう伝説の暴走族の頭と仲良くなって、
うんうんうん、
でそっから、まあ、こうちょっと不良の世界に入っていき、
ね、誰もが憧れる世界だからね。
そうなんですよね、うん、怖えなと思いつつも、うん、何となく憧れているそういう世界っていう感じですかね。
そうですね。
に入り、でそっからこう成長していく、はい、まあ、少年漫画なんですよ、うん、でまあ、下道の秀人と出会い、
はい、
青蘭高校っていうところに転校するんですが、うん、まあ、またそこがとんでもないひどい学校でした。
そうですね。
で、まあ、横浜中が、
うん、
もう横浜、まあ、そこは横浜なんですけど、
うんうん、
横浜中がもう暴走族の対立に次ぐ対立で、もう日々バイオレンスの世界ですよ、
うん、
もうチームとチームが構想してて、
ね、うん、
っていう中で、はい、いろいろなその主人公が事件に巻き込まれながらの友情とを育んでいくストーリーっていう感じですよね。でその中でまだその中でもかなり特殊なキャラとしてアモ・セロニアス・トキサダっていう、まあ、あのバクラテンっていうまたチームがあるんですが、そこでまあ三鬼竜、竜神、雷神、風神っていうね、まあ、またそういう異名ものなんですね。その中の竜神っていうねポジションの、
うん、
まあ、超とんでもない超絶ギター弾きがいるんですよ。で、まあ、彼は、はい、まあ、特殊な、まあ、すごい生い立ちを持ってまして、
ね、うん、
まず親が、武器商人です。
そう
武器商人なんですよね、
まあ、武器商人の息子なんですよね。
武器商人の息子っていう設定なんですよ。で、アメリカの暴動の時に両親が殺されると、はい、うんうん、でしかもなんか根血で、
そうそう、
茶褐色の肌に赤い瞳、
う
ん、銀髪っていうかなり得意な、 何ですか、生い立ちといでたちを持ってもらってまして、はいはい、で小さい頃に親がボードで強奪されているみたいなので、うんうん、相当なんか精神的に不安定なキャラで、うんうんうん、まあ最もイカれてるキャラと言ってもいいでしょう、はい、ただ、うん、まあどこかのタイミングでその彼がギターとかに目覚め、
う
ん
そうね、
超絶的なギターのテクと感受性を持って、まあ、成長していく中でその中でタクちゃんっていうねその主人公と出会って、はい、いろいろまたこうストーリーが進んでいくんですよね。でまあ、うん、横浜、
はい、
その時の横浜、まあ、神奈川もう、
うん、
毎日喧嘩、
うん、
地獄のような
うん、
状況ですね、うん、その中で横浜最大の暴走族と呼ばれるヤシャ神という組織があります、
うん
はい、でそこの、まあ、ワニブチさんっていう、はいまあ、総長がいるんですよね、うん、ヤシャ神の一番やる人が、うんまあ、3年生になりますとで、まあ、引退かなっていうねタイミングが来るんですよね、
はいはい、
その時にワニブチさんが俺のけじめだっていうことで、うんうん、最後に、うんちょっとまあパーティーをやるぞと、
うん
まあ、集会と書いてパーティーなんですけどね、はいまあ、ぶっこめだけではねすごい当て字が多用される漫画なんですよ。分かっているっていうのを理解てると書いて分かっているとかっていうね感じで、
うん、
っていう、まあ、これはね本当に漫画を読んでほしいんですが中でワニブチさんが最後にパーティー集会、
うん、
ただそれはただの集会じゃなくて、うん造天寺というね、
はい、
すごいでかいお寺があるんだけど、うん、そこでライブパーティーをやると
ライブパーティー
そうなんですよ音楽フェスっすフェス、
うんうん、
フェスをやると造天寺ででまあ本当説明するのは難しいんですが、うん、その前に天羽君とこう、うん、ライバル的な関係にある、うんまあ、桜宮君っていう、うん、またそのギタリストがいるんですが、はい、それがトゥルースっていうね、うん、バンドをやってまして、うんでそのトゥルースの、まあ、一応ワンマンライブという形で、
はいはい、
造天寺でライブをやって、うん、横浜中のそういうワルたちがこう一気に集結するような、うんまあ、とんでもないフェスを
集会ですよ集会
集会で
もはやその時はね
そうそうそうで「は」とかみんな、うん、もう本当あの敵対して対立している暴走族たちがただまあまあまあまあ、まあ、面白そうじゃんと。みんな集まるわけです、
ね、
でまあ一応その触れ込みとして、うん、今日は喧嘩なしのパーティーじゃん、うん、っていうことになってるわけですよね、はい、一応音楽の祭典ですから、うん、言うてもね、うん、っていうことでそこでトゥルースがバンドセットをやりますと、うんはい、でそこに一応その伝説のギタリストのアモー君もなんとなく来るんじゃねみたいな雰囲気の中でこのフェスが始まりますっていうのが、まあ、基本的な大前提ですね、
う
ん、なんとなく理解してもらいましたけど ね,
ね
非常にねこれをね、はい、今こう説明するのは超難解なんでとりあえず 1巻から14巻まで読んでくれ
ると読まないとそうですねそのエピソードっていうところがなかなか ね, ね
はなかなか
難しいんですけど
難しいので、はい、とりあえず、
はい
まあ、そんなもう巨大な不良たちのフェスティバルが始まりますっていうところでまず1曲目のセットリストで上がっているのがですねこちらですかけていきますよいいですか何にせよ始めないこれですね
ちょっと怪しい音色から始まる
これがですね、イングエマヌムスティン、
はい、
ブラックスターっていう曲でセットリスト始まります。
はいはい、まあイングエさんはね、もう
早弾きと言ったらもうイングエマヌムスティン。
ギターヒーローの典型的なギターヒーローですね。
ですね。
はい、
僕もね、当時ギターすごい好きでやってましたけど、この人がねすごい売れて、ロレックスの時計とかしやすいんですよ。
うん、
ですげえ太ってきて。で太った挙句最後にこの人はロレックスがないと弾けねえって言ってましたよ。てか 軽すぎて弾けねえって言ってましたね。
イングエマヌムスティンはやっぱりな意外と、
うん
まあ、中学校の時からひたすらギターの練習を
そう
実はね努力して、
うん、
成り上がった
手に入れた。
だからこそロレックスは、
はい
結構割とその
なんか、まあ、B ボーイマインドだよね。
そう
曲でね始まるんですよ。そでその桜宮くんってトゥルースのメインギタリストなんですけど、はい、アモくんとそれまでの、ね、接点はあってて、はい、デモンズバーっていうね、うん、横浜の超悪いバーがあって そこでライブをやって、うん、あれ禁止ってやった時に、はい、アモくんにフェイクって言われてるんですよ。
そうね、
フェイク、
フェイク、
お前フェイク、一言フェイクっていう因縁もありつつ、でここで決着をつけてみたいな、ね、気持ちもあるんですよ。だからアモとしては濃い、その中でアモくんも今ね、向かってるんですよ。
行くまでがアモくん、行くまでがね、
行くまでがちょっといろいろ遊んでくる友達と、今アモくんが家を出たぐらいです。ということでそこで2曲目、はい、2曲目行っていいですか、
ね、はい、ニルバーナ、
ニルバーナ、
はい、
セントレスアプレンティス。
これはあのね、ニルバーナの最後のアルバムの EU テロというね、アルバムから来てます。
なかなかここで、はい、ここでね、コメントが入ってます。この曲ニルバーナのセントレスアプレンティスだべ、超グランジのこの曲がこんな風に展開していくなんてよ、桜宮のギターまるでインフィニティ。多分だから
このバージョンじゃないんですよ。
そうですね、
これは
あの、まあ、原曲なんです、
はい、
多分桜宮くんが一応アレンジを加えて、
なかなかね、だからインディウェイかニルバーナっていうね展開もね。
でちなみにアモ君と言いますと、
はい、
ちょっとあの元々言ったそのバクラテンっていうチームと揉めてまして、ちょっといろいろ騙されたりして、
はい、
バクラテンにはすげえフルボッコンされて、はい、ボロボロになってるっ
ていう。その前にね、始まる前にね。
今超ボコボコにされてますっていうところ、
はい、
で、まあ3曲目に、はい、こちらです。キングス&クイーンズ、
はい、
キングス&クイーンズ、
まあ、これはあの初期エアロスミス、エアロスミスの初期と、うん、中期90年代と70年代という2回ピークで、その初期のピークの時のアルバムの曲なんですね。
なるほど。でこの曲がかかってる頃合いでですね、アモくんの方はといいますと、ボッコボコにされたんですよ。風神雷神っていうね、コンビがこれがね、アモくん助けに来ます。で、行けと、血まみれのアモくんがボコボコの現場から造船に向かいます。行くぜタクちゃんって
言って、ちょっと男
の的な、そうですね、友達のために今ね、もう向かってる状況ですね。
この時点ではまだアモくんついてない、
ついてないです、ついてない。
でも粛々と、粛々と
造船地ライブは
高校生のフェスっていう
が、ね、
思えないこのね、
というところです。次がですね、この曲なんですよ、紫のハイライ
ト、これです、
これです。これがですね、ここでですね、爆音を起こそうというチームがあるんですよ。この目立ち上がり、あの地獄の量っていう
ね、
ここで乱入、乱入してこの曲をやらせろよって感じで、てめえだけ目立つな、許せねえんだよ桜宮って乱入してこの曲をやりだす。でそれにつれてトゥルースも一応乗っかってこの曲をやるっていう、こういう状況です。
でりょうちゃん結構そのギターのセッティングがかなりむちゃな、
うん、そうそうそう、まあ、一応なんか書いてあるのだけ言いますと、グレッチっていうギターにマーシャルをぶつないでっていう、まあ、一応すげえ最悪な、さらにこうエフェクターとかとんでもないのを重ねて、いろんな仕掛けを作ってるっていう、
こんなのアンプスピーカー存在よみたいな、
ギター的じゃ勝てないから原因で勝とうみたいなっていうのをやってるんですよね。というところで、次ですね、
はい、
こちら、矢沢 FC ディスコティック、
ここのキュールスからの、
うん、
A ちゃんっていう名前はね、
まあ、これはヤンキーのね、
そう、うん、まあ、もともとあのフルスはね、キャロルの親友隊っていうチーム
で、
ね、
そうです
ね、ますよね。この流れはね、まあまあ、まあ、ありか
な、
は
い、なるほどね。ということでね、こんな感じでギターが今ツインギター状態で、
そう、
桜宮君とこのパコン小僧の地獄の寮が2人でやって、
このこうチョーキングしながら
この、ね、派遣をギターの派遣を取り合ってるようなね、あの描写が何だれされて
る、バトルですか、
そう、どっちがやるじゃんみたいな感じなんだけど、ここで次の曲に入ります、はい、ジョニー・ディティケット
もクラシック的なね、うん、
一応ねセットリストでは、ね、ジミヘンバージョンって
そうね、うん、ここで、まあ、まあこれもやっぱねギターの、
うん、
ギター勝負で
そうっすね。でここで次の曲で桜宮君がですね、バンドメンバーのアイスってベーシストがいるんですよ、はい、完全に黒人なんですよ、
そうそうそう、
でドラムも黒人じゃない
ですか、
ここで決めるぜっていうことで、次がですね、ちょっと次 YouTube になるんですけど、はい、ちょっと一回音を聞いてますね、はい、この
でここからね、
すいません、ちょっと YouTube の CM 入っちゃいます、ごめんなさい、これもまたラジオの醍醐味だと思っていただいて、ストレイキャッツ Give it to me、 この曲で桜宮くんとりょうちゃんが勝負するんですが、バコンスペシャルつけまして、はい、こうなんかペダルだ、エフェクターだとかを
危険なディストーション、
危険なディストーションばっつりかけて、ここで、まあ、タコボリュームフルテンじゃアンプが
そう持たないよ、
もうどうでもいいから盛り上がれなんて言ってますと、このマーシャルのアンプが火を吹くっていう展開で、おもうなんかテクとかじゃなくてパフォーマンスとしてりょうちゃんよくやりましたよっていうね、
勢いでね
っていう感じなんですよね。でその後ですね、はいはい、ここでりょうちゃんは終わりです、
そうです、
でですね次これですね、
はい、
この曲いきますよ、知ってますか、
いやもうエクストリームね、
僕ね、はい、エクストリームめっちゃ大好きです、
なるほどなるほど、
なので、ね、語りたいことはないんですけど、まずヌーノベッテンコートっていう、
はい、
もう史上最高と俺は思ってるんですけど、
エクストリームといえばやっぱりヌーノベッテンコート
っていうギタリストですね、
当時一世を風靡しました、そのビジュアルもいいし、
そうロン毛でね、
ロン毛でね、
でまた N4 っていうギターを持ってるんだけど、まあすげえギター上手いんだよね、ちょっと聞いてもらっていい、このリフトめっちゃ練習して
る、この割と世代的にね、
ミスタービッグ、エクストリーム、ハードロックスチェーン、
ガンガンドロー
ズ、ギターソロ俺憧れたからじゃん、桜宮君これ聴いてるんですよね、ソロ終わりまで聴いてるんでですね、
それからの
次がですね、意外とこれ結構意外っすね、
ファンク
が混ざってたね、
っていう風なエクストリームの言われ方で、新しい境地を切られた中で、このリビングカラーっていうことがよりファンクなんですよね、
リビングカラー、
はい、
ファニーバイブ、
はい、
なんか結構作者パフォーメンにわたる、
なん
セットリストとして、はい、でまあ、クーアイスとベースのアイスとクールディーゲっていう黒人っていうのも多分入ってると思うんですけどね完全な黒人
アイスチョッパーでね、
いやまだですまだですチョッパーはです。ここで同点地のモンアモ君が到着します。でここであのロードスペクターのデューが待ってるてめえっていうんですけど、俺を生かせてくれと向こう側にと、向こう側にねアモ君、血だらけのアモ君がこう行くわけです。でこう歩いていくんで、モーデの実家のように
ステージまでの道が開く、
ペラのね、ステージまでのアモが来たぜと、え、あのアモかよって来て、でそのステージに上がった時に、はい、やる曲がこの曲なんですよね、はい、ジョーサプレンクレンス、
ジョーサトリアンジの代表曲
ですね。ちなみに言うとスティーブ・バイの師匠って、はい、スティーブ・バイまず知らない人なんだけど、まあ、めちゃくちゃ変態的な超絶的なギタリストの師匠の、はい、まあ、ジョーサトリアンジの、まあ、代表曲フレンズ、
壮大な曲ですね。ちなみにジョーサトリアンジはこうスキンヘッドで、常にサングラスをしてるんですけど、なぜサングラスをしてるかっていうと、関係まあ、ジョーサトリアンジはもうギター弾いてる時に目をつぶりながらも、ね、自分に用意してながら弾いてるっていうか、その目をつぶってる姿を見られるのが恥ずかしいからサングラス。
まああれだけフェイクって呼ばれたサクラミアがここでフレンズという曲でアモ君をステージに呼び寄せるっていう、これなかなかのその背景を知っていると、もう一緒にやろうぜっていうね。でまあちなみにこのルビーバーミリオンのサドスキーっていうギターをアモが作ってるのを使ってるんですけど、まあ、サドスキーってめっちゃ高いギターなんですけど、それのシンクのギターを携えて、ドーンがついにステージに入ってやるのがですね、この曲なんですよ。ちょっと待ってくださいね。これです。はい、一発目の曲がローリングストーンズ、
ミッシー・フォー・デイビッドです
ね。悪魔を憐れまれたということで、はい、この曲サトリアーニを多分一緒に多分ちょっと聴いた後にこの曲をツインギターをやり始めて、はい、遊ぼうぜアモ、桜宮君が言ってまして、その後まあ今漫画で読んでるんですけど、ヒューンフォーステージに立っただけで超インパクト、はい、立った瞬間にも神的なですね。この曲で六本弦の化け物だと言われてまして、アモ君もフリーハンドのタッピングっていう、まあ、ギタリストだともうなんライトハンドとかって言われる奏法に近いんですが、もうピックつかない方法で、この曲をどう弾いてるのかっていうのはもう想像に任せるしかないんだけど、
あれが、うん、アモセロニアスドキサダン、
ドキサダンだと多分ね、アモ君はねジミヘンドリックスをねすごい信奉してるんで、はい、次の曲がこの曲ですね。
そうですね、
ジミヘンドリックスブーデチャイル、多分この辺でですね、おお確かにドエレクールだぜ、何もない脈絡のところから詰まるがれ展開していく、キーのスケールも関係ねえ、それに構築されていくフレーズはまるで六本木の化け物だ、でドラムのクール D が
この辺の流れはぶっ込んでますよね、ぶっ込んでますね。
で、あのトゥルースのメンバーもですね、ここでアイスなんかチョッパーで、
そうここでね
チョッパーっていう奏法をちょっと説明してください。
親指とね、親指でこう弦を弾いてパチパチパチパチやる
ピックじゃなくてね、
ピックじゃなくて指 指でもなくて、
よりちょっと打楽器的にベースを弾く奏法を結構激しい
パンクですか。
これは漫画の一節読みます。アイスがブラッディ・フィンガーと呼ばれながら俺らの前でさえ一度もチョッパーを弾かなかったアイス
アイスだな。アモン君によって
触発され
でチョッパーを解放してしまう、
チョッパーを解放してしまうという、もうフロア大盛り上げ
です。絶好調
です。すげえすげえ最高。じゃあこの辺でダメ、次の曲を言っといた方がいいな。その中で、はい、マイウェイ、セックスピストルズバ
ーで、マイウェイって曲自体はね、フランク・シナトラとかいろんな曲がカバーしてますけど、まあね、
そうなんですね。ここでこの曲を話してます。でここで張り合ってる桜宮君はやつのギターのマーシャルとの間にストレートシールドだけでエフェクトかましてる。何一つエフェクトをかましてないのに、なぜ なぜこのトーンが出るんだ、そうなのか、そうなのか、このトーンの指とストーリーストーリーソウル
魂
とかやつ、ストーリーね。最終章に入る前にこの曲が上がります。この曲ですね、芸能で完了。ここはやっぱり作者の佐々木京子先生のそれが出てるのね。
最初のビートで盛り上がります
ね。ここでロードスペクターのすげえデブで歌声で竹丸や湘南横須賀まで来てるみたいな、始まるよ龍也くん喧嘩って、もう毒同士のね、早口今度は族の
普段こう一箇所にいるはずのないやつ
が集まってるからね。だってその時にさすがやっぱロードスペクターの総長である龍也くんはこのバカなやつ、デブザキって言
って
た。デブザキ、伝えろ。喧嘩になったら、ステージ守るのは俺らだ。
喧嘩しないで。
後に、竜也くん、分かってるっていう描写があるんですけど、15巻ぐらいで。あれは何だったのか、臨界を超えていた。主題となっているスピードの向こう側っていう言葉があるんですよ
ね。
僕らもよく美味しさを表現するときに醤油の向こう側だとか味噌の向こう側だとか
よく言いますけど、すべてはここが原点、
ここが原点です。つまりその事象の中に一個爆発的に超える何か、その先の何かっていうの
が見えるかどうか、
見えるかどうか。でそれをやっぱ感じてる龍也くんだからこそ、喧嘩なんかこのステージを大事に台無しにするんじゃねえかっていうのがね、わかるんですよ。そこにどんどん臨界に向かっていくハモコが最後にラストでやる曲がですね、この曲なんですよ。
そうなんですよ。
もう最後に、はい、いきなり何この静かな曲ってなるんですけど、これはね再現はできないですよ。
ないですかね、音源が。
音源がないんです。もうこれはね、クラシックの。
想像していただくしかないですからね。
クラシックをかけるしかないんですけど、新世界交響楽の第2章。これをギターで。で、クールディとアイスのバリバリドラム、ぶち叩いてます。これね、ぶっ込みのタックで、特にアモ君が出る。が出てくるときに、アモ君はよくね、はい、宮沢賢治の詩を引用するんですよ。で、まあ、銀河鉄道の夜っていうアニメが、アニメじゃねえな、まあアニメもあるんだけど、
はい、
なんだけど、それにもね、この曲がかかるんですよ。
なるほど。
そうですよね。なので、めちゃめちゃその背景を洞察して読んでると、はい すげえ、うん、やばい、やばいしないですよ。でタクちゃんもこの曲を、はい、あのこのライブの前にアモンクッチで聴いてたりしてて、でこの曲をアモセロニアストキソタバージョンを完成させるために、はい、アモクはものすごい苦悩をして、うんうん、で最後にこの曲をやるんですね、
はい、
じゃあまあこれをギターだと思いつつ、うん、そして観客めっちゃ盛り上がってる中で、はい、ここに書かれたのを、はい、読ませていただきます、
はい、
指先から一度弾かれたトーンは空気にひらめいて旋律を紡ぎ出して溶けていく、
そう
新世界交響楽、
はい、
解き放たれたこの世代ではない、いつかその未来、それは祈りだ、もう随分急戦になって空へと戻っていく、うん、桜宮家とかもう放心状態です、うん、絵だ、巨大な絵がエレクトリックトーンで空間に描かれていく、
もうみんな焦点してます、
ね、焦点です、ピシピシもう仁王様とかにひびが入って、みんなおいおいおいおい空空見ろよ、
そして
空見ろよっつって、うん、もう電撃の雷の竜が空を飛ぶと、
とうとう現れたと、
もうみんなにも見えてるんだ、もう横浜中の神奈川中の族が
輪になりましたね、
この竜を空に飛ぶ竜を見て、ドラムのクール D、
うん、ゴ
ーなんてやつだセロニアス
持ってきましたね。
持ってきましたね。
すべて。
そして、ワニミスさんが終わったから、で、サンキュー、タキちゃん、つって、血だらけのセロニアスが、ルビーマビリオンのサドスキーをブンって、ぶん投げて、友達であるタキちゃんに投げ渡すと。こんなギターを投げて渡したらマジで危ない。
そう。持てないから。怪我しちゃう
よ。痛い。
ギター投げて。
相当痛いです。けど、まあ、このタクちゃんが、これを、はい、ギターを受け取り、このライブは、これだけの暴走族が一堂に会しながら、喧嘩をなしに。
全く揉め事がなかった。
あの竹丸さんでさえ、走るぞ、てめえの。
そう。
ヤシャガミのアニメさん、
さんがね、
てめえら第19期ヤシャガミのパーティーに、パーティーこれで解散だと、
はい、
ということでね、このパーティーが終わりましたね、はい、どうですか、
やっぱりね、このぶっこみのタク、これ以降もねずっと続きますけど、うん、やっぱり一つの、なんていうか、一番クライマックスがこの14巻の頂点じゃないかなっていうのは、まあ、みんな
で、このあと、はい、アモ君は、
はい、
ルシファーズハンマーと呼ばれる SR に乗って、はい、まあ、うん、帰るんですよね、うん、その時の最後の一節、
はい、
解き放たれた俺は解き放たれた、うん、そうだよ俺は、うん、もう俺には分かっている、俺が欲しかったのは俺自身の生きることの意味だったんだ、
う
ん、
そうね、
そして俺は手に入れた、うん、それをサンキュータクちゃん、
うん、
誰だってそうやって生きていく、自分で望んだ今日を手に入れるために問うことすら拒絶するこの街で、
うん、
奇形の翼を震わせ、恐れや蔑み、喜びやあらに人と違うということは決して間違いなんかじゃない、うん、つって、
はい、
解き放たれたアモ君がですね、レインボーブリッジ で、
そうなんです、
まさかの猫がいると、まさかの子猫がいるんですよ、
はい、
猫まさか血を流しすぎたのか幻覚と思ったんだけど、完全に猫いま す、
いました、
でそれを避けるためにアモ君バーン跳ねて、また血だらけです、
血だらけになり、
そこにいたんだねお前っつって、
あ、やっぱり本当に猫いたな、
うん、どうしたんだいこんなとこで、誰かに置いてけぼりにされたのっつって、もう大丈夫、もう俺はお前の友達だから、
うん、
小さくて気も弱そうなのにこんな危ないところで、さあおいで、もうお前は決して一人ぼっちじゃないからと、
う
ん、
そう、
猫に手を差し伸べた瞬間トラックドーンですよ、
なんかね、あたかも自分に言い聞かせ
る
セリフにしてね、
まさにね、
副題はね、
そしてアモ君はここで命を落とすと、
そう、なんかここでやっぱ 月の一つのなんか、ね、うん、区切りでしたね、ここが。
ですので、ぶっこみのタク読む際には、15巻までで。
まず15巻までいいです
よ。いいですね。
はい、
うん、というわけでね、はい、増点寺ライブお伝えしたんですが、多分ね、僕たちの拙い、いや、まあ、拙いのは認めますよ。ただね、ものすごい14巻来る前にめちゃめちゃ複雑な暴走族の戦闘背景とか、
めっちゃもう行くんでめっちゃ喧嘩してるんですよ。
めっちゃ喧嘩してるんですよ。だからね、これをこの時間内に伝えるってまず不可能なんですよね。
そうですね。
なのでまず読んで、
まず皆さんがね、
読んでいただいてまた聞いてもらえると、これを
読んで14巻まで読んでこれを聞くと、
なるほどと、なるほど、なるほど、そう、確実になると思いますので、ぜひね、ブックオフ行くと一冊一回100円ぐらいで売ってるので、多分すげえ面白く読めると思うので、
ヤンキー漫画の金字塔です
ね。ヤンキー漫画の金字塔、そしてやっぱりソウルを解放して生きていきたいなと思っていますので、ぜひ見てください。そして、レディオヘブンなんですが、今お便り2通溜まってるんですが、ちょっと今日はね、やっぱこれをやっちゃったので、
まあこういう久しぶりに企画も
ですね、いいっすね、たまにはね、
たまにはこれやりたいですね。
なので、またお便りは次週読みたいと思います。
次回ね、
石井さんと、また新規のお客様、お待ちくださいということで、
お便り増えてますね、
はい、とりあえずは今回はフェス編ということでね、
夏だけ、
またちょっとなんかこういう企画やってほしいとか、
はい、
このアニメについて語ってほしいとか、そういうのも送ってもらえると、
ぜひぜひ。
ということで、皆さん夏暑いですが、これからも夏頑張っていきましょうということで、KBJS レディオヘブン増点寺ライブ編でした。
ありがとうございました。